私たちはヨハネによる福音書をずっと学んでおりますけれども、今日は14章の一節以下であります。でここは私は何度も説教をしたところであります。というのは、葬儀の時に一番よく使うのはここの箇所なんですね。で大変キリストにあってこの世を去ることの意味、しかしそれが私たちにとっての誠の希望であるということを理解するには、この箇所は大変ふさわしいところだと思っております。自分の葬儀の時には皆さん聞けませんからね。自分の葬儀の時には、ぜひよく読んで、また説教を通して、ここの大切な点を理解していただきたいと思っております。これどういう前後の文脈かといいますと、この間見たところでありますけれども、13章の33節で、子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる、あなた方は私を探すだろう、私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人に言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく、私が行くところにあなたたちは来ることができないと、こうイエス様がおっしゃいまして、で行くところと書いてあるんですけども、先週言いましたように、これは場所というよりもイエス・キリストの十字架の出来事であります。でこの出来事の意味があなた方にはさっぱりわからないだろうと、でわからなくて右往左往するだろうと、であなた方は私のところ、すなわちこの出来事の意味を知ることは実はできないんだと、こういうふうにおっしゃったのであります。するとペテロは37節で、主よ、なぜ今ついていけないのですか、あなたのためなら命を捨てます、私がついていけます、あなたのためなら命を捨てますと、こう誤解しながら、しかしペテロは自分の思いの丈を語ったわけなんです。がしかしあなたは今夜私を三度知らないと言うんだからなと、こういうふうにイエス様に言われてしまうわけなんですが、でこういう前段がありまして、そして14章の一節でありますが、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、みんなちりぢりに一回なりますからね。そして自分にがっかりしたり、イエス・キリストが十字架にかかるのを見て本当に驚いてショックを受けたりするわけなんですが、しかし心を騒がせるなとイエス様はここでおっしゃっているわけなのであります。で神を信じなさい、そして私をも信じなさい、非常に具体的に言えば、ね、ペトロは自分を信じていたわけなんです。俺は大丈夫だと、でもそんなのはダメなんだと、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと、こうおっしゃったのであります。いつも話すことでありますけれども、神を信じなさい、これは誰もがよくわかることなんです、ユダヤ人であればね。しかしイエス・キリストの救いの最も大切なところ、新しいところは、私をも信じなさいとイエス様がはっきりとお語りになったことであります。神を信じると、そのことと全く区別なく、私を信じなさいとイエス様がおっしゃったことであります。これはユダヤ人には、あるいはこの時には誰も本当の意味は分からなかったはずであります。しかしイエス・キリストが復活なさって、で教会ができた時には、ね、神を信ずると等しくイエス・キリストを神と信じて崇め、礼拝を捧げ、賛美を捧げ、祈りを捧げたのであります。もうそれまでの、ね、ユダヤ人の考え方からしますと、私を信じろということは誰にもできなかったんです。もうそれもできませんでした。 ダビデでもそんなこと言えるはずがないんです。でもイエス様ははっきりと私を信じろとおっしゃったのであります。で2節でありますが、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。この後十字架にかかる。で弟子たちは何が何だか分からなくなってチリチリになるんですけれどもね。しかしなぜ十字架にかかったか、なぜあなた方のついてこれないところに行ったかというと、場所を用意しに行くんだと。父の家には住むところがあるんだから、たくさんあるんだから、でそのために場所を用意しに行くんだとイエス様はおっしゃったのであります。はっきりしていることは自分のために行くんじゃないと、あなた方のために行くんだとイエス様はおっしゃったことであります。それから父の家に私は行くんだとこうおっしゃったことで、イエス様は天に通じている、はっきりとおっしゃったのね。父と通じているんだ、天に通じているんだ、でそこに私は行くんだからとこういうわけなのであります。でこれは私たちの信仰の最も基本的なことでありますね。この時の弟子たちには分かりませんでしたけれども、今私たちはイエス・キリストを主と信じ、イエス・キリストを礼拝し、イエス・キリストに祈って、でああもう大丈夫だと、私はもう天に神の国にちゃんと場所を得ている、だってイエス様を信じてたからもう大丈夫だって、こう皆さん思ってるはずであります。でそのために私は去っていくんだとイエス様もおっしゃったのでありますから、これを私たちは今信じているわけであります。で3節でありますが、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えると。去っていくんだけども、あなた方はついてこられないんだけれども、すなわちあなた方は何のことだかさっぱりわからないであろうけれども、場所が用意できたらですね、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、必ず戻ってくるというわけであります。で実際に復活した、十字架で亡くなったイエス・キリストは3日目に復活して弟子たちのところへ戻ってきたわけです。その時にはただ現れたっていうだけではありませんで、ね、ご自分の身に起こったこと、十字架の出来事、そして復活の意味について、これが何をもたらすのかってことについて、使徒言行録を見ますと40日にわたって弟子たちにしっかりと教えたとこう書いてありますね。で、イエス・キリストが十字架にかかったその意味をイエス・キリストと同じようにはっきりと弟子たちは知ることになったわけなんです。ということは場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えると、すなわち私が理解していくように、私が考えているところに、ね、あなた方もちゃんと来ることができると、イエス・キリストと理解が一つになるわけなんです。ということは、ね、ああもうイエス・キリストに会って神の国に天に、救われた者は必ず行けるようになるんだと、そのことが分かるということなのであります。そして3節の後半でありますが、こうして私のいるところにあなた方もいることになる。 これとっても大切な点であります。で葬儀の説教の時に一番強調するのは私この点なんです。すなわち、イエス様があなた方を私のもとに私が迎え入れるんだと、こうして私のいるところにあなた方もいることになる。クリスチャン生活の最も大切な点はイエス・キリストがいつも私と共にいてくださるんだという、そういう確信ですよね。どんなことがあってもイエス・キリストは私と共にいてくださるんだと。でも実はイエス様は天にいらっしゃるんだけれども、しかし私と共にいてくださるんだと、こういう確信を持って信仰生活をこう続けるわけです。さまざまな悩みや困難や試練があってもイエス・キリストが共にいてくださるんだからという、ここに信頼をして試練を乗り越えていくわけなんですが、最後私たちの生涯が終わった時にはキリストが私たちを迎え入れてくださって、私のいるところにあなた方もいることになる。信仰の確信としてそのことは知ってはいたんですけれども、本当にキリストのいるところに私たちはずっといることになるわけなんです。どこかって言いますとね、それは天なんですよ。イエス・キリストが父なる神のもとに用意したその場所なんです。それを天と聖書は書いてるわけです。まあ、天というと今私たちは空を見上げて、あ、宇宙だってこういうふうに見ますけれどもね。で宇宙飛行士がロケットに乗って、ね、宇宙に行って神様なんかいなかったなってこういうふうに言ったって人もいるって言いますけども、それは宇宙のことじゃないんですよ。で宇宙に今神様がいるとかね、宇宙に神様の御座があるとか、そういうことは言えますよね。私たちもそのことは薄々分かってるわけです。薄々っていうか天文学によってもはっきりしてるわけだから、もう神様はいないかってそんなことは思いません。宗教的な意味でやはり神はいらっしゃって、天にいらっしゃるわけで、そこにイエス・キリストはいらっしゃるんですけども、このキリストのいるところに私たちもいることになるんだと、こうイエス様はっきりおっしゃったわけなんです。ですから私たちがこの地上の生涯を終えてどこに行くのかっていうと、宇宙に行くわけじゃないんですよ。けれどもキリストのいるところに行くわけなんです。私たちの地上の生活を支え導いてくださった方のところへ行くわけなんです。あるいは親しい人を、クリスチャンを、親を、子供を天に送った。じゃあどこにいるのか、いやそれはイエス・キリストのもとにいるんだと、この信仰があれば、その確信があれば、それは本当に悲しい出来事であったとしても、その悲しみを乗り越えることができるはずであります。キリストのもとにいるんだから、そこにイエス・キリストがご自分で迎え入れてくださったんだから、もう大丈夫だと。ロマ書のこの6章を見ますと、イエス・キリストにあってということがもう何度も繰り返されます。新約聖書の280ページ以下でありますけれども、ローマの信徒の手紙の6章でありますが、イエス・キリストにあって洗礼を受けた、そのことの意味について書いてあるところですが、ロマ書の6章の3節以下でありますが、キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆 またその死に預かるために洗礼を受けたことを。洗礼を受けたってことはキリストと共に死に預かった、そういう印なんだと書いてるんですね。まあ、2000年前のことでありますけれども、ね、イエス・キリストが死んだと、私もあそこで死んだんだと、キリストが十字架の上にいらっしゃったと、そこに実は私もいるんだということ、だからもうそこで罪の裁きを受けたんだな、罪に対する死はあそこでもう一回受けたんだな、もう終わったことなんだな、とこう思うことができるわけです。で4節、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。もうキリストと共に、葬られたんだ、キリストのいるところに私もいるんだから、もう葬られたんだ。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。しかしキリストは復活したじゃないかと、信仰によってこの復活したイエス・キリストのうちにあるわけなんです。ああ、復活したイエス・キリスト、ここに私もいるんだ、これクリスチャンでない方には何言ってんだっていうふうに思うと思いますけれどもね、私たちイエス・キリストを信じている者たちにとっては別にこれは不思議なことではないんですよね。だから今私はイエス・キリストを信じてキリストの復活の命に生きている。キリストが復活した時に実は私たちも復活した、あそこで復活したんだと信じているわけなんです。でイエス・キリストが天に上げられた時に私たちもキリストと共に天に上げられてるんだ、だから地上では生きているけれども、生きているけれどもふるさとはもう天にあるんだ、いや私たちの国籍は天にあるんだ、なぜかっていうとイエス・キリストがそこにいらっしゃるんだから、キリストと共に実は私もそこにいるのと同じなんだ、だから天こそ故郷であり天に国籍を私たちは持っているんだとこう信じて、それを頼りにして信仰生活を地上で続けているわけなんですが、このキリストのいるところにあなた方もいることになるとこう言われているわけなんです。ああ地上で願ってたことが本当にその時自分自身に実現するんだなと思って、楽しみにして待つことができるのであります。それを楽しみにして待つことができるというのであればですね、やはりこのそれが私たちにとっての唯一の本当の希望になるのであります。だからもう早く行きたいとかね、そういう気持ちはありませんよ。やっぱり地上で生きている限りは神様から生かされているわけでありまして、もう早く行きたいってそういうことを勝手に思うわけにいかないんですけれども、でもこの約束があるので親しい者はキリストのもとに行ったのであるし、今もそうであるし、そこに私たちも行くことになるんだと信じて疑わないわけであります。とこう考えますと、イエス・キリストは私たちにとってどういうお方であるかと言いますと、天上と地上をつなぐ道なんですよ。天上と地上、この天というのは宇宙のことではなくて神様とね、私たち、それは聖書に書かれている神様、私たちの手の届かないところにいる神様でいらっしゃいますけれども、しかしイエス・キリストを私たちに与えてくださって、神であり人であるイエス・キリストが、ね、私たちと同じ人として罪と戦って人を戦って、その死に勝利をして天に上げられたわけ。この上げられたキリストは私たちと全く同じ人でありますから、 神でありつつ人である方でいらっしゃいますから、私たちの先駆けとして、私たちの代表として、もう一足先に、ね、天に行ったわけなんです。あ、そこにはやっぱり私たちも行けるんだと、そういう確信の根拠なんですよね、イエス・キリストは。そう考えますと、神が人となって私たちと同じところにいらっしゃったんだけど、来られたんだけども、なお人として、私たちの救い主として天にお帰りになってそこにいらっしゃるんだ。やっぱり道なんですよ、唯一の。で、6節で、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないと、こうおっしゃった道なんですよね。イエス様はやっぱり不思議な方でいらっしゃって、私は去っていくぞ、父のところへ行くぞ、用意ができたらまた戻ってくるからなと、こういうふうにおっしゃったように、下ってきたり登って行ったりする方なんですよ。で、私たちもイエス様のことを思いますときに、イエス様を天上で意識したりですね、イエス様は私と共にいると、こう身近にこう感じたり、時と場合によってイエス様って上がったり下がったりする方ですよ。例えば私たちの信仰からしますと、イエス・キリストは唯一の救い主でいらっしゃるというだけではなくて、最後はイエス・キリストにあって天地にあるものは皆一つになるんだ、完成するんだと、オエペソ書では書いてありますけれども、全てはイエス・キリストの手の中にあるんだと、こういうふうに思いますときに、ああイエス様やっぱり天にいらっしゃるんだな、イエス様は天にいらっしゃって全てのものを支配していらっしゃるんだな、だからさまざまなことが地上では起こるんですけども、でも最後はこのイエス・キリストにあって全てのものは完成されるんだ、今キリストは全てを支配していらっしゃるんだなと思うときには、やっぱり天にいらっしゃるイエス・キリストですよ、神の右にいらっしゃるイエス・キリスト。でも困難や悩みの中に私たちがあるときには、イエス様ちゃんと私のもとにいてくださるんだから、その場合にはもう本当に私たちの身近にいるイエス・キリストです。もう父親が天に亡くなって天に上げられたけどなといった場合には、やっぱり天上のイエス・キリストですよね。と、神と人、私たち、神様の救いと私たちの救い、これイエス・キリストにあって本当によくですね、分かると言いますか、納得することができると。イエス様は私たちの信仰の核心であります。イエス様は天にもいらっしゃいますし、地上にもいらっしゃるわけ。2000年前にいらっしゃいましたけれども、なお最後の時にまたいらっしゃるわけ。神の御国が完成した時には、その神の御国をやっぱり治めるお方でありますよ。本当にこのキリストは神が人となったお方でありまして、イエス・キリストを理解していくと、天上のことも地上のことも今のことも先のことも信仰者としては本当にこう安心できる、分かることになるわけなんです。でイエス様が4節で、私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている、こういうふうに最後おっしゃったんですね。とトマスが、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうか、分かんないってこう言ったわけ。すると、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる、今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ている、知らないって言ってるけど実は知ってるんだってイエス様おっしゃったわけ。 トマスは知らない、分かんないって言ったんですけど、そんなことはない、ちゃんと分かってるはずだ、私を見た者は父を見たんだから、とこういうふうにイエス様はおっしゃった。トマスとしては本当に分かんなかったんですよ、イエス様のお方になったことが。だけれども後々イエス様のことが本当に分かった時には、あ、なんだ、実はもう教えられてたんだ、あ、なんだ、実は知ってたんだということが分かったはずなんです。知らないと思ってたんですが、イエス様を見て、ね、イエス様を慕って、イエス様に希望と期待を置いていた、そのことの意味が分かった時には、あ、実はもう見てたんだよな、あの時に分かんなかったけど、となったわけなんです。で、私たちもイエス様を理解することによって、実は父なる神様を見た、すなわち知ったと、すなわち私の父なる神として祈るようになったと、父よと言って親しく祈るようになったと、これ実は天に父を得た、天の父を見た、天の父を知ったということになるわけなのであります。で、この私たちと天の父の関係をもたらしたのがイエス・キリストであります。そのために十字架にかかるからなと、そのために一時去っていくからな、そのためにあなた方は驚くけれども、右往左往するけれども、ね、心を騒がせるなと、神を信じなさい、そして私を信じなさいとおっしゃったのであります。そういう方を私たちは主と信じ、救い主と信じ、天にいらっしゃる唯一の救い主として信じ受け入れているのであります。お祈りいたします。